皆さんこんばんは。本日もオープン礼拝を始めていきます。共に賛美ができること、共にメッセージを聞けることを主に感謝します。今日は小学科で楽しいことをしました。6年生の文休の時間、いつも聖書のお話をして、本当は聖書のお話をしたいけれど、子どもたちが本当にしたいこと、子どもたちが本当に楽しいと思える時間をどうしても取りたくて、ずっと水遊びをしようと春の頃から夏の頃から思っていましたが、いろんなイベントが重なってできませんでした。なので10月30の今日の割と寒い中、水遊びをしました。先週水遊びをしようと言った時、6年生のある子がこう言いました。本当にするのって。僕はその時に痛感しました。ああ、これが子どもたちが大人に対する評価だ。言ってはいるけど守ってくれるかどうかわからないじゃないか。僕は意地でも今日なんなら雨降ってもやるつもりでした。その結果雨はなく、ただただ冷たい風が吹いて、僕と弟ともう一人小学科の先生は子どもたちによってずぶ濡れにされる楽しい時間を過ごしました。別にずぶ濡れになりたかったわけじゃなくて、子どもたちと魂を持って向き合った時間を過ごしたかっただけです。それは楽しい時間です。一人一人に終わった後聞きました。一人一人が言ったんです、楽しかったと。今日ちょっとできなかったね、新学生の一人が先生をやってくれているんですけど、その人がまだ参加できてないのはあまりにも悲しいから、2月にまた水遊びを決行しようと思っています。覚悟はできてるね。はい、では先週のメッセージの内容覚えてますか。私の中にサウルがいるっていうお話でした。一言お祈りしていきます。祈りの後に賛美を始めていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私の中に サウルがいる。私の中にサウルがいる。淡々と読んでしまえば、サウルは最終的には良い王様になれませんでした。主よ、でもそのようなサウルの心が私たちのうちにもあります。聖書を読むとき、本当にそこに登場する一人一人が私の中にいると、そのように読めるようにしてください。今日お話を聞きます、メッセージを聞きます。その中で本当に心からイエス・キリストの足元に座り、イエス・キリストに心を向けて、イエス・キリストと共にメッセージを聞くことができますように。理解できないほどの愛が神様あなたにはあります。どうか理解させてください。主の技によって悔いることはできます。しかし改めることは主イエス・キリストの皆によってでなければできません。賛美さえも歌うだけならできます。メロディーを口ずさむことなら誰でもできます。しかし主に喜びの歌を歌うことは主イエス・キリストの皆によってでなければ誰一人としてできないんです。楽器の演奏もできます、奉仕もできます。しかし全て主イエス・キリストの皆によってでなければ、やかましい虎と大差ありません。どうか主よ、お願いします。主イエス・キリストの愛によって私たちに、いついかなる時も私たちと共にいてくださる主よ、あなたが共にいてください。礼拝が終わった後の分かち合いの中に、どんな話でもいい、どんな分かち合いでもいい、ただただそこにいついかなる時も主イエス・キリストが共にありますように、私たちに与えられた聖霊が今も生きています。どうかしよう、私たちを清め、それでも主は私と共におられるという信仰を与えてください。 ダニエルのような信仰を、モーセのような希望を、ダビデのような心を与えてください。すべてを期待し委ね、あなたに褒め歌を捧げます。あなたに賛美を捧げます。あなたに愛の歌を捧げます。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。立つ立たないは52どうぞ。
口先ではなく、心込め歌う。全能なる主、あなたをたたえる。心からあなたを愛します。心からあなたをたたえます。口先ではなく、心込め歌う。全能なる主、あなたをあがめる。心からあなたを愛します。心からあなたをた心からあなたを愛します。心からあなたをたたえます。とどろけイエスの愛、瞬け主の光、鳴り響け神の歌、声からし手を上げよう。とどろけイエスの愛、瞬け主の光、鳴り響け神の歌、今叫ぼう。心からあなたを愛します。心からあなたをたたえます。心からあなたを愛します。心からあなたをたたえます。
聖なるお方が両手を広げ、私を包む。その両手には深い傷跡、私のための愛の印。そこに未来があって、そこに賛美があって、ここに光がある。ずっと光がある。決して消えはしない、永遠の命を喜びに満ちた世界、喜びに満ちた世界。 聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む。その両手には深い傷跡を私のための愛の印、そこに未来があって、そこに賛美があって、ここに光がある、ずっと光がある、決して消えはしない永遠の命を、喜びに満ちた世界、聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む。その両手には深い傷跡を私のための愛の印、そこに未来があって、そこに賛美があって、ここに光がある、ずっと光がある、決して消えはしない永遠の命を、喜びに満ちた世界を、喜びに満ちた世界を、喜びに満ちた世界。一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。主にあって、私たちにどうか主が語るメッセージを私たちに送りください。どうにただただ主に心を向けて、心から集中して、神様の愛を聞き届けることができますように、それに応答することができますように、それを噛みしめ、自分のうちに受け入れ、消化し、一体となることができますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってをお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんを歓迎し、共に礼拝を捧げることができる恵みに、心から感謝しています。10月最後の日曜日となりました。明日でもうこの月が終わろうとしています。私たちは今、サウル王の物語から学んでいるわけですけれども、今日で第一サムエル記の13章が、終わることになります。ちょっと聖書の話をしたいんですけれども、皆さんもですね、聖書を読んでいる時に、こう気づいてるかなと思いますけれども、聖書というのはいつも一定ではないんですね。やたらシンプルに、そして本当に短く書かれている部分もあれば、やけに長々と詳しく具体的に書かれている、そんな部分もあるかなと思っています。サウル王の物語というのは本当に長くて詳しくて具体的です。そしてそれは必要なことであり、また大切なことを伝えようとしているということに他ならないのではないかなと思っています。ですから今日もですね、サムエル記の記述を 丁寧にじっくりと読むことができたらなと思っています。先週はサウロが私の中にいるという話をしましたけれども、今週はですね、今日はヨナタンが私の中にいる、そのようなメッセージになるかなと思っています。では、聖書を開いて読んでいきましょう。第一サムエル記の13章、今日は16節から読んでいきたいと思います。どうぞ皆さん開いてみてください。第一サムエル記の13章16節から23節までを読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンご覧になってください。それでは読んでいきましょう。第一サムエル記の13章16節から。サウルと息子ヨナタンおよび彼らと共にいた兵はベニヤミンのゲバにとどまっていた。一方ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラの道を進んでシュアルの地に向かい、一つの組はベテホロンの道を進み、一つの組はアラノの方、セボイムの谷を見下ろす国境の道を進んだ。さてイスラエルの地にはどこにも鍛冶屋を見つけることができなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないとペリシテ人が言っていたからであった。イスラエルは皆スキやクワ、斧、鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下って行っていた。鎌やクワ、三つ股の矛、斧、月棒を直すのに料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた兵のうち誰の手にも剣や槍はなかった。ただサウルと息子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先陣はミクマスの渡りに出た。まず今日はですね、オープン礼拝の手の内を明かすところから始めていきたいなと思っています。オープン礼拝というのは毎回奉仕者みんなで作り上げる手作りの礼拝であります。まずいつもその前の月までに聖書の箇所を決めていきます。それは説教者である私の役割です。それからその選んだ聖書箇所にふさわしい応答の賛美をですね、1曲選んでいきます。それも私の役割となっています。その後でワーシップリーダーが中心となってその日のオープン礼拝で歌う賛美を選んでいく、そしてその日の礼拝のプログラムを組み立てていくことになるわけです。つまりオープン礼拝というのは聖書の言葉、御言葉を中心としてそれにふさわしい賛美や祈りを考え、そして作り上げていく、そういう礼拝だということなんです。今日のですね、この礼拝のために選びましたのは今読んだばかりの第一サムエル記13章の16節から23節の言葉でした。この箇所を選んだ後でワーシップリーダーからこう尋ねられたんですね。井上先生、この聖書箇所から一体どんなメッセージをするんですか。いや、もう正直言って私即答できなかったんですね。サムエル記をずっと続けて読んできています。ですからこの箇所だけですね、飛ばして読むというわけにもいかないんですね。でもこの箇所から一体何が語れるんだろうか、ここから神様は一体何を伝えようとされているんだろうか、本当に正直悩みました。けれどもこの聖書箇所を繰り返し繰り返し読み返し思い巡らしていくうちに、不思議と聖書の言葉そのものから語りかけてくる、そのような何かを感じました。神の言葉を神の言葉として読む、それを理解して受け止めていく、これは本当に聖霊なる神様の御業なんだなということを今回また改めて思わされた次第であります。さてそのような前置きといいますか、イントロダクションはさておき、今日与えられた聖書の言葉を今日も皆さんと一緒に読み、そして一緒に考えていけたらと思っています。もう一度ですね、16節の御言葉を読みたいと思います。サウルと息子ヨナタンおよび 彼らと共にいた兵はベニヤミンのゲバにとどまっていた。一方ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。今回この聖書箇所を何度も何度も読み返し、そして眺めているうちにまず気がついたことがあります。それはですね、今日のこの聖書箇所で誰も言葉を発していないということです。神様の言葉はおろか、登場人物たちの誰一人として言葉を発していなかった。ここにあるのは何があったのかという事実だけが記されているのです。そして今日の聖書箇所に登場してくる主な登場人物は2人だけです。サウル王とその息子ヨナタンの2人だけ。しかしここから言えることがあります。それはサウルが今ここにいるという事実です。サウルが今ここにいる、そんなの当たり前だろうと言われてしまえばその通りなんです。その通りなんですが、考えてみるとこれは本当にすごいことなんであります。先週私たちが見てきたことはサウル王がしてしまった大きな失敗でした。祭司だけがするようにと決められていた礼祭の捧げ物をサムエルに代わってサウル王が捧げた。ペリシテ軍が目の前に迫ってきていて、そして今にも戦争が始まろうとしている緊急事態であり、どうしてもそうせずにはいられなかった。そのような緊迫した事態の中でサウル王が下した決断でした。しかしこの捧げ物は結果的にサウル王にとって大きな失敗となり、罪となってしまったのです。主が命じた命令をあなたは守らなかった。預言者サムエルによってサウルは本当にその厳しい指摘をされ、そして厳しい言葉を投げかけられることになったのです。結局のところ捧げ物を捧げたにもかかわらず、サウルのもとにいた直属の兵士たちは次々と逃げ出し始めていった。そしてサムエルまでもサウルのもとを離れていったと書かれている。そして神様までもがイスラエルを本当に守ってくださるのかどうかわからないというような状態に追い込まれていったのです。しかし今ここにサウルはいるのです。サウルは恐れを直してもう逃げ出したとしても不思議ではなかった。絶望を感じて自分だけどこかに隠れてしまったとしても不思議ではなかった。しかしサウルは逃げることもそして隠れることもしなかった。今ここにサウルはいるのです。皆さんだったらどうでしょうか。あなたがもしサウルの立場だとしたらどのように考え、どのように行動したのでしょうか。取り返しのつかない失敗をしてしまった。主が命じた命令を守らずに主の前に罪を犯してしまった。そして最悪の状況を迎え、誰もが自分から離れていってしまった。そんな時皆さんだったらどうされるでしょうか。どう反応されるのでしょうか。サウルは今ここにいて踏みとどまったのですけれども、サウルは決して一人であったわけではありません。サウル王のそのすぐ傍らには息子のヨナタンがいたのです。そのヨナタンなんですけれども、先ほども言ったように彼はここで何も言葉を発していないわけです。父さん頑張って、俺がここにいるからさ、そんな言葉もヨナタンは何も言っていない。何も言わずにただそばにいるだけ。でもヨナタンは今確かにここにいるのです。サウルと一緒にここにいるのです。サウル王は最初3000人の直属の兵士を選び出しました。2000人の兵士を自分の配下に置き、そして1000人の兵士を息子のヨナタンに委ねたのです。 しかし先ほども確認した通り、サウロの犯した失敗の上に多くの兵士たちが逃げ出していってしまった。2000人いた兵士がわずか600人しか残らなかったというのです。そのサウル王のもとに1000人の兵士を従えて駆けつけたのがヨナタンなのです。しかもヨナタンは最前線ですでにペリシテ人の守備隊長を討ち取っていた。戦いの狼煙を上げてくれていた。その上でヨナタンは王の危機的な状況を聞き及んで、そして最前線からここに駆けつけてくれたのでしょう。そのヨナタンが今ここにいるのです。サウルと共にいてくれるのです。皆さんはかつて自分が大きな失敗をした時、あるいは深い悲しみに打ちひしがれている時に、あるいは問題で本当に苦しんでいる時に、そばに誰かがいてくれたという経験をしたことがないでしょうか。言葉は何もない、何かをしてくれるわけでもない、でも一緒にいてくれる、そばにいてくれる、そんな人が皆さんのそばにかつていたことがあったでしょうか。その辛い状況の中、本当に心が張り裂けそうになったり、恐怖に取りつかれて仕方がない時に、でも一緒にいてくれる誰かがいるという、その存在感、その安心、そんな経験を皆さんはしたことがないでしょうか。ただただすぐそばに誰かがいてくれる、ただただ一緒にいてくれるだけ、でもそれがなんと大きな慰めであり、なんと大きな励ましとなるのか。一緒にいてくれる誰かの存在感、そして安心感。来週といいますか、来月詳しく見ていくことになるんですけれども、このヨナタンの活躍を契機に、実はイスラエルはこのあと大きな勝利を収めていくことになるのです。もう誰が見ても絶望的な状況、そして勝ち目のない戦であった。しかしヨナタンがいるのです。イスラエルにこれから勝利をもたらしてくれるヨナタンが今ここにいるのです。サウルと息子のヨナタン、および彼らと共にいた兵はベニヤミンのゲバにとどまっていた。しかしその一方でペリシテ人はミクマスの先陣に陣を敷いていたと書かれている。戦車と騎兵、そして数えきれないほどのペリシテ軍がすでに戦闘態勢に入っていました。イスラエルがなおも圧倒的に不利な状況に置かれていたということは何ら変わりがなかったのです。その事実を私たちは忘れるわけにはいきません。続けて13章の17節と18節。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラの道を進んでシュアルの地に向かい、一つの組はベテホロンの道を進み、一つの組はアラノの方、セボイムの谷を見下ろす国境の道を進んだ。私たちがこの言葉から読み取ることができるのは、ペリシテ軍が実に慎重な戦略を実行しているということです。言葉を変えて言うならば、ペリシテ人はイスラエル人のことを恐れている、決して侮れない敵だと見ているということであります。かつてペリシテ軍はイスラエルとの戦いにおいて本当に手痛い敗北を喫しています。あの神の預言者サムエルに導かれたイスラエル軍に完敗してしまった。そのことを決してペリシテ人たちは忘れていなかったのでしょう。イスラエルのリーダーがサムエルからサウルに変わりました。そのサウルが王となって初めての戦い、アンモン人を圧倒しイスラエルを勝利に導いた、そのこともペリシテ人は忘れていなかったのでしょう。だからこそ圧倒的な軍事力を持ちながらもペリシテ人は慎重にまた手堅く戦いを進めていこうとしていたのです。ペリシテ軍はまず 先行する略奪隊を最前線に使わしたとあります。さらにこの略奪隊を3つの組に分けていくのです。古代の戦争においてどのような陣形を取るのか、それは戦いの勝敗を分けるほどに重要なこととされてきました。皆さん聞いたことがあるでしょうか。古代の中国やそれから日本の戦国時代によく使われていた陣形があります。それはですね、角翼の陣と呼ばれる戦法でした。角翼の陣、鶴の翼と書いて角翼、角翼の陣です。これはですね、部隊を3つに分けてです、分けて、そして敵に対してこの V の字になるような形に部隊を配置するんですね。一つの組を真ん中に、そしてその前方に一つずつ左右に組を置いて、そして V の字になるように陣形を組んでいきます。そしてその形がちょうどこの鶴がですね、大きな翼を広げたように見えることから、これを角翼の陣というふうに呼んだんだそうです。鶴の翼の陣形、角翼の陣。ペリシテ軍もまたこの時先行する略奪隊を3つに分け、それぞれの道を進ませながら戦いを仕掛けてきたというのです。これはペリシテ軍の本気度を表すと同時に、彼らがいかにイスラエルを恐れているのかということを示すものでもあったわけです。皆さんも覚えていらっしゃるでしょう。かつてペリシテ軍がイスラエルから神の箱を奪い取るという事件がありました。その箱を奪い取ったものの、その神の箱を通して恐ろしい疫病、伝染病がペリシテの地に大流行します。そして誰もがそれをイスラエルの呪い、それを神の災いだと信じて疑いませんでした。ペリシテ人はイスラエルの神の恐ろしさ、その力の大きさを忘れてはいなかったのです。だからこそ今回の戦争に対しても慎重に、そしてしたたかに、圧倒的な戦力とよく考えられた戦術を持って攻め寄せてきたのではないか。いや、ペリシテ人の恐れは実際にはそれ以上に大きなものであったと言えるのです。続けて19節、20節、21節。さてイスラエルの地にはどこにも鍛冶屋を見つけることができなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないとペリシテ人が言っていたからであった。イスラエルは皆スキやクワ、斧、鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下って行っていた。鎌やクワ、三つ股の矛、斧、月棒を直すのに料金は1ピムであった。戦う前に勝負は終わっている、戦う前に勝負は終わっている、そういう言葉があります。戦争というのは実は始まる前にほぼ勝敗が決まっているもの、つまりそれだけ戦争の準備が重要であるということなのです。準備のない戦いで勝利を収めることは稀である。それは何も戦争に限ったことではありません。スポーツでも、そしてビジネスでも、周到な準備をすることなしに勝利を勝ち取ることほど無茶なことはないと言われます。ペリシテ人は戦う前から実に重要な準備を進めていました。それはイスラエルから戦うための武器を取り上げるということです。イスラエルの戦力を可能な限り削ぎ落とし、軍事力を最低レベルにまで引き下げるということ。そのために錬金術に代表される武器製造の技術力をイスラエルから奪うということを彼らは着実に実行していたわけです。戦争において情報とテクノロジーが 勝敗を左右する、これは今も昔も変わらない現実です。イスラエルの地にはどこにも鍛冶屋を見つけることができなかったと書かれている。農業に欠かせない鍬や斧だけではありません。戦争に欠かせない剣や槍さえも作り出すことができない状況。皆さんも今よくご存知のように、あのウクライナが大国ロシアと互角に渡り合っているというニュースを私たちは毎日聞きます。いや、最近はウクライナ軍の方が反転攻勢をしていると言われています。反撃し領土奪還を始めている。どうしてなんでしょうか。それはウクライナに武器が供与されているからです。欧米の軍事支援なしに現在の状況は決して生まれてきませんでした。ウクライナ軍の強いモチベーションと同時に欧米から最新の武器とテクノロジーが供与されている。それがあって初めてウクライナは戦い続けることができているわけです。ところがサウルを率いるイスラエルには助けてくれる隣国もなければ、武器を供与してくれる友好国もありませんでした。宿敵ペリシテの支配を受け、技術力とテクノロジーを取り上げられてしまっていた。戦う前に勝負が終わっていた。その言葉通りの現実が彼らには重くのしかかっていたのです。しかしそうではない。イスラエルには何もなかったわけではないのです。続けて22節、23節、戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた兵のうち誰の手にも剣や槍はなかった。ただサウルと息子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの渡りに出た。サウルと息子ヨナタンだけが武器を持っていた。二人の手には武器があったのです。しかしペリシテ人の先人はミクマスの渡りに出たと書かれています。3万の軍勢と6000の騎兵と、そして海辺の砂のように数えきれない多くの兵士たち、それらが背後に控えていたのです。この大軍を前にしてサウルとヨナタン二人の武器で一体何になるのでしょうか。こんなわずかな武器でそれが一体何になるのでしょうか。こんなちっぽけな武器で、こんなわずかな武器だけで一体何ができるというのでしょうか。私はですね、ここの箇所特にずっと頭とそして心の中で繰り返し繰り返し思い巡らしていました。これは一体どういうことなんだろうか。ここから一体何が読み取れるんだろうか。そしてある瞬間、私の内側から湧き上がってきたもの、それはですね、5000人の給食の記事だったんです。皆さんはイエス様が行われた数多くの奇跡の物語をご存知だと思います。男だけで5000人、いや女性や子どもたちを入れると本当にたくさんの人々が集まっていた。けれどもそのようにたくさんの人々の空腹を満たした奇跡、みんながお腹いっぱいに食べて満腹になった話、その時一体何が起こったというのでしょうか。ヨハネの6章9節、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。ここに剣と槍を持っているサウルとヨナタンがいます。でもこんなに大勢のペリシテ軍の前でそれが一体何になるでしょう。皆さん、この5000人の給食の奇跡を思い出していただきたい。そこには常識的で現実的な弟子たちがいました。数をきちんと数えることのできる弟子たちがいました。けれども同時に 人間の常識を打ち破ることのできる神の独り子がそこにおられたのです。5000人の給食の物語と、そしてサウルとヨナタンの物語、この2つの物語が私の中で結びついたときに、私は分かったのです。これは戦争を数字や常識で語るような話ではない、これは信仰によって読む物語なんだと。もし私たちが今日のこの聖書箇所を読まなければ、イスラエルがこの時置かれた状況をどこまで理解することができたのでしょうか。サウルとその息子ヨナタンが直面する現実をどこまで理解することができたでしょうか。人間の常識では絶対に勝つことができない、人間の力ではどうすることもできない、人の手によっては何ともしがたい現実がそこにあった。いや、だからこそ信仰が問われている。全知全能の神がおられること、その神様が本当に必要とされるとき、神様のご計画が実現していくとき、そこに神様の力が働かれる。人にはできないことが神にはできると告白することが求められている。答えはこの先にすでに見えています。第一サムエル記の14章、次の章で何が起こるのかということがもうすでに見えているのです。ヨナタンは信仰を持って戦場に飛び込んでいくのです。大胆にも自分一人だけで戦場に飛び込んでいくのです。ここに武器を持った一人の若者がいます。しかし数知れないペリシテの大軍を前にして、それが何になるのでしょう。皆さんはイエス様の弟子たちと同じ言葉をヨナタンに向かって語りかけるのでしょうか。しかしヨナタンはイエス様に命じられた弟子たちのように、神様の偉大な力を信じて出ていくのです。信仰を持って戦いの場へと出ていったのです。私たちはこの世界の現実をよく知っています。この社会で起きていることをよく分かっています。学生であれ、社会人であれ、誰であれ、自分が体験したことを忘れることなどできないでしょう。あなたの周りで起きたその出来事を一体誰が知っているのでしょうか。あなたが体験したその出来事を一体誰が理解してくれるというのでしょうか。社会で、この世の中で生きていくことの難しさ、辛さ、煩わしさを私たちは体験して、そして知っているのです。自分の力ではどうすることもできないものがあるということをよく分かっているのです。理不尽で横暴で狡猾な人々が数え切れないほどいるということを感じています。恐ろしく、おぞましく、醜い人間の姿を私たちは心底恐れています。それでも私たちはこの世の中に出ていかなければなりません。この世に出て行って、自分に与えられた立場で自分に与えられた役割を果たしていかなければならないのです。それゆえに恐ろしく、重く感じられるような、重荷を負ってしまうようなことも時にはあるでしょう。心も体もボロボロになるぐらいに疲れ切って疲弊してしまうようなことだってあるでしょう。でもだからこそ私たちは神様を必要としています。人間の尺度では測ることのできない、人間の常識では理解しえない、この世界を本当に本当の意味で治めておられる神様を私たちは必要としているのです。そして神様の前に私たちも出ていきます。自分の頭で計算したことも、自分の考えで作り上げた計画も、自分がそれしかないと思い込んでいる自分にとっての常識も、すべて主の前に 投げ出すことが必要なのです。この後ヨナタンは神様を信頼して戦いの場へたった一人で出ていきます。彼が持っているものは一つの武器と一つの信仰だけでした。でも神様はそんなヨナタンを大胆に用いられるのです。ヨナタンは戦場に出ていく前に神の前に出ていきました。イスラエルを守り、イスラエルを助ける神、出エジプトを導き、神の民を絶えず導かれた神、その神の前にヨナタンは出ていったのです。オープン礼拝の手の内の第二弾、オープン礼拝の奉仕者たちはこの礼拝が始まる前、毎週4時半から御言葉と祈りの時を持っています。それは奉仕の場、戦いの場へ出ていく前に神様の前に出ることが必要だからです。戦いの真っ只中に出ていく、その前に自らが神の前に出ていくことがどうしても必要だからなのです。皆さんはどうでしょうか。明日から始まる新しい週の歩み、そこに待ち受けているのは本当に厳しい現実だと思います。ペリシテ人よりも恐ろしい罪人が住む社会です。しかし神様は私たちに信仰を与えてくださいます。その信仰を持って出て行きなさいと私たちを押し出してくださる。震えて立ちすくむようなこともあるでしょう。疲れて気落ちして立ち上がれないようなことだってあるでしょう。でも私たちは信仰を持って、主の力を持って立ち上がっていきます。そしてその信仰を持って出ていくのです。主の前に飛び込んでいくときに、主はあなたを受け止めてくださるお方です。あなたの信仰を喜び、あなたをその大きな愛で包んでくださるお方なのです。私たちはそこから力を得、勇気を得て、そして戦いの場に出ていくことができるのです。最後にもう一度13章の22節を読みます。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた兵のうち誰の手にも剣や槍はなかった。ただサウルと息子ヨナタンだけが持っていた。ここからヨナタンの戦い、イスラエルの戦いは始まっていきます。私たちもここから、そうです、この礼拝の場から信仰の戦いへと出ていこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。お祈りをする前に目を閉じたままでどうぞ聞いてください。この祈った後にですね、音の賛美として身腕に抱いてという曲を賛美していきます。その賛美の歌詞を今から読みますので、その歌詞の言葉を思い巡らしつつ、そして心を合わせて祈っていただければと思います。身腕に抱いて、すべての疲れた人よ、重に悩み負う人よ、イエスの前に出ていこう。すべてを今手放そう。今主よ、私の心に触れてあなたの身腕に抱いてください。今主よ、私の心に触れてあなたの身腕に抱いてください。あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから。あなたの腕に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから。それではお祈りをいたします。神様、私たちが生かされている現実はとても複雑でとても厳しい現実の世界です。訳のわからない苦しみや悲しみがたくさんあります。抑えきれない怒りや腹の立つことも本当にたくさんあります。しかしそんな世の中だからこそ、あなたは私たちに信仰を与えてくださいました。全世界をすべ収めておられる 全知全能の神に信頼するようにと、あなたは私たちに信仰を与え、また力づけてくださいます。こんなわずかなもので、自分一人だけで一体何ができるのでしょう。そう思ってしまうようなことが確かにあるのです。しかし主よ、あなたはあなたの力を持って出て行きなさいと言われます。主が導かれる場所へ、主の力を身にまとって出て行きなさいとおっしゃるのです。どうかヨナタンがあなたを信じ信頼して出て行ったように、私たちもまたあなたへの信頼とともに出ていくものとさせてくださいますように。私たちに信仰を与えてくださった主、私たちを戦いの場へと押し出してくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場でそれぞれで祈りの時を持っていきましょう。
共に応答の賛美を捧げていきましょう。OK です。共に主に心を持って賛美していきましょう。
すべての疲れた人よ、重い悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう。すべてを今手放そう。今主よ、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。すべての疲れた人よ、重い悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう。すべてを今手放そう。今主よ、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いて、今主よ、今主よ、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。あなたの あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの腕に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、今主よ私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。今主よ、今主よ私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。あなたの愛に、あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの腕に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの愛に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから。
最後に主イエス神の愛を共に歌っていきましょう。私たちに与えられた武器は槍でも剣でもなく、主イエスキリストの愛です。ご無理な方も立ち上がり、主の前で本気で賛美していきましょう。主イエス神の愛、
主イエス神の愛、十字架に命捨てた。主イエス神の子羊、永遠の許し与える。あなたの愛とあなたの許し、今受け取ります。永遠の救いと癒し、命にあふれ祈る、すべてを捧げます。主よ、すべてを捧げます。主よ、主イエス神の愛、十字架に命捨てた。主イエス神の子羊、永遠の許し与える。
今受け取ります、あなたの愛とあなたの許し、今受け取ります、永遠の救いと癒し、命にあふれ祈る、すべてを捧げます主よ、すべてを捧げます主よ、主イエス神の愛十字架に命捨てた、主イエス神の子羊、永遠の許し与える、今受け取ります、あなたの愛とあなたの許し、まあ受け取ります、永遠の救いと癒し、命にあふれ祈る、すべてを捧げます主よ、すべてを捧げます、今受け取ります、あなたの愛とあなたの許し、今受け取ります、永遠の救いと癒し、命にあふれ祈る、すべてを捧げます主よ、すべてを捧げます主よ。
これにてオープン礼拝を終わりにします。良き交わりをお持ち。